山秀美の心のしおり。
こんばんは、福山秀美です。ゴールデンウィークですね。と言ってもゴールデンウィークなんか関係ないわっていう方もいらっしゃるし、ゴールデンウィークだから忙しいという方もいらっしゃるんですけれども、まあ、皆さん元気で乗り越えましょう。高瀬舟、今日が最終回です。聞いてください。森鴎外作、高瀬舟さん。
どうも、とんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして、何とも申し上げようがございませぬ。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたかと自分ながら不思議でなりませぬ。まったく夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自役で亡くなりまして、弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように、町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り遣いなどをいたして、飢え凍えもせずに育ちました。次第に大きくなりまして、職を探しますにも、なるだけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織り場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは北山の掘立小屋同様のところに寝起きをいたして、神谷川の橋を渡って織り場へ通っておりましたが、私が暮れてから食べ物などを買って帰ると、弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてはすまない、すまないと申しておりました。ある日、いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包みや何かをそこへほっぽり出して、そばへ行って、どうした、どうしたと申しました。すると、弟は真っ青な顔の、両方の頬から顎へかけて血に染まったのをあげて、私を見ましたが、ものを言うことができませぬ。息をいたすたびに、傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかいと言ってそばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から黒血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのをとどめるようにして口を聞きました。ようよう物が言えるようになったのでございます。すまない、どうぞ堪忍してくれ、どうせ治りそうにもない病気だから、早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。歯はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。ものを言うのが切なくっていけない。どうぞ手を貸して抜いてくれ。と。言うのでございます。弟が左の手を緩めると、そこからまた息が漏ります。私は何と言おうにも声が出ませんので、 黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっとにすんばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに、弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるからと申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる、ああ、苦しい、早く抜いてくれ、頼む、というのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目がものを言います。弟の目は、早くしろ、早くしろと言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中では、なんだかこう、車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それに、その目の恨めしそうなのが、だんだん険しくなってきて、とうとう、敵の顔をでもにらむような、肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて、私はとうとう、これは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は、仕方がない、抜いてやるぞと申しました。すると、弟の目の色がからりと変わって、晴れやかに、さも嬉しそうになりました。私は、何でも人思いにしなくてはと思って、膝をつくようにして、体を前へ乗り出しました。弟はついていた右の手を離して、今まで喉を押さえていた手の肘を床について、横になりました。私は、カミソリの柄をしっかり握って、ずっと引きました。この時、私の内から閉めておいた表口の戸を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように、私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶ、うちの中が暗くなっていましたから、私には、ばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんは、あっと言ったきり、表口を開け放しにしておいて、駆け出してしまいました。私は、カミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも、抜いたときの手応えは、今まで切れていなかったところを、切ったように思われました。刃が、外の方へ向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私は、カミソリを握ったまま、ばあさんの入ってきて、また駆け出していったの、ぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから、気がついて弟を見ますと、弟は、もう、息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって役場へ連れて行かれますまで、私はカミソリをそばに置いて目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって 庄兵衛の顔を下から見上げて話していた喜助はこう言ってしまって視線を膝の上に落とした。喜助の話はよく条理が立っている、ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ町奉行所で調べられるその度ごとに注意に注意を加えてさらって見させられたのとのためである。庄兵衛はその場の様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ、殺したのだとは言われる。しかしそのままにしておいてもどうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは苦しさに耐えなかったからである。喜助はその苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか、殺したのは罪に相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じてどうしても解けぬのである。庄兵衛の心の中にはいろいろに考えてみた末に、自分よりも上の者の判断に任すほかないという念、大鳥邸に従うほかないという念が生じた。庄兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても庄兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に老けてゆくおぼろ夜に沈黙の人二人を乗せた高瀬船は黒い水の表を滑っていった。
山秀美の心のしおり、
いかがでしたか。3回に分けて高瀬舟をお届けしました。大好きな作品なんですね。でこれを3月に実はライブで皆さんに聞いていただく機会をいただいたんですが、来月5月にもまたライブをやりたいと思っています。機会がありましたらぜひお運びくださいね。またご案内をさせていただきます。心のしおり、次回の番組は5月7日火曜日午後6時30分からの放送です。お相手は福山秀美でした。ではまた。